皆様おはようございます。私たちは今いろいろな意味で非常に厳しい夏を過ごしている、そんなことを思っております。何が厳しいのかと言いますと、厳しい暑さ、あるいは集中豪雨、自然災害ですね。また感染症の広がり、そして日本国内だけでなく世界を見渡せばロシアとウクライナの戦争、そしてそれのみならず世界中に広がる国と国との緊張関係があります。また物価の上昇による生活の困窮などなど、私たちは今この夏先を見通すことができないさまざまな厳しさに囲まれている、厳しさの中にあるように思います。先を見通せないと言いましたけれども、しかしこの暑さが来月、再来月、10月までですね、この暑さが続くということはないでしょう。しかし私たちが直面している世界の今挙げたようなさまざまな困難はいつ収束するのか、それが2ヶ月後なのか3ヶ月後なのか、年内なのか、あるいは年をまたぐのか、あるいは来年にそれが収束すると言えるのか、予想することができないような、そういう状況であります。そういった中でこの8月に入ってですね、私も新型コロナウイルスの陽性になってしまいました。でいろんな形でですね、皆さんにご心配をおかけしたり、またご迷惑をおかけしたことを本当に申し訳なく思っております。で定められた10日間のですね、療養期間を経て無事に普段通りの生活に戻ることができました。とっても苦しい10日間だったんですけれども、いろんな方々の優しさや励ましがこれほどありがたいものなのかということが、身に染みた10日間でも、ありました。で昆虫は、この厳しい夏に、そして特にこの10日間に、私が神様から与えられた一つの御言葉と、その御言葉を通して神様からいただいたですね、祝福を証しをさせていただきたいと思っております。体調を崩して、そして通院をして、あなたは陽性ですと言われた後にですね、すぐにしなければならないのが、隔離生活に入る、そのための準備でした。自宅ではない場所で10日間過ごしたんですけれども、急いでですね、準備をして、忘れ物があったって取りに行ったりすることがしなくてもいいように、荷造りをしなければいけませんでした。でどんな10日間が待っているのか、完璧に予想することはできなかったんですけれども、おそらく退屈な10日間になるだろうと思いましたので、この10日間に自分はこう後で振り返った時にですね、あの10日間つらかったけど、あの期間にこれをしたよね、このことをやったよねと言えるような、思い出せるような何かが欲しいと思い、私は2つのものをカバンに入れました。1つは英検のテキストでした。そしてもう1つは9月に中学校で予定している暗唱聖書大会、聖書の中のどこでもいいので一章丸々暗記をして、それをみんなの前で発表する、その暗唱聖書大会の暗唱聖句セット、この2つのものをですね、これはこの期間 ぜひ取り組んでみようと思って、荷物にですね入れました。で今見ていただいている写真は中学校の安息日学校での暗唱聖句の様子ですが、ご覧の通りですね、中学生たちは今本当に熱心に暗唱聖句に取り組んでおります。非常にですね、このなんて言うんでしょうね、この頭の性能が高いというか、短い時間で覚えられて、しかも忘れないというですね、本当に羨ましい限りなんですけれども、先生私今日のこの暗唱聖句朝覚えましたとかですね、そういう子たちがいるわけです。でも1週間かけて覚えようねっていうことを話しているわけですけれども、毎週の暗唱聖句だけでなく、 年に一度この暗唱聖書大会、まあ、これは希望者というか僕や私やりますって言った人がみんなの前でそれを練習をして発表する、まあ、そういう機会なんですけれども、私も生徒の皆さんにですね、ぜひみんなチャレンジしましょうって言ってるだけじゃなくて、自分もチャレンジしなきゃしたいと思って、この暗唱聖書のプリントは自分で用意してたんですけれども、ずっと忙しくてですね、こういう具体的に少しずつ覚えていくことができずにいましたので、この10日間にこれだと思ってですね、準備をしました。で、私が今回チャレンジしているのはイザヤ書の55章の御言葉です。1節から13節まであるんですけれども、なぜ私がこの章を選んだかと言いますと、かつて私はこの聖句に本当に励まされ、また心を突き刺され、そして神様と自分との関係がこう新しくされる、更新される、そのような特別な体験をこの聖句を通してさせられたことがあったことを思い出したからなんですね。で、最初に今日この説教の最初にその時のことを少しお話をさせていただきたいと思います。2001年の4月に広島産育学院高校にチャプレンとして赴任いたしました。で、高校での仕事はとっても忙しかったですけれども、本当に楽しく毎日が充実していました。で、私は自分がこの働きを、この務めを果たすことができるという、自信は全然なかったんですが、それでも力の足りない自分のようなものを神様が用いてくださるということは非常に大きな喜びでした。で、広島で働き始めて1年2年が過ぎて3年目の2003年の1学期の終わり頃、ちょうど夏休みをもうすぐ迎えるという、その頃に、ある朝突然仕事に行くことができなくなりました。で、朝目は覚めるんですけれども、体が重くて頭が痛くてどうしても起き上がって仕事に行くことができませんでした。そんな私にですね、強く勧めてくださる方々がいて、心療内科に一度行ってごらんなさいと言われました。で、私はもう全然自分がそういうところに行く必要があるっていうような自覚もなかったんですけれども、生まれて初めて心療内科に行くと、お医者さんからうつ病なので、しばらく休養と治療が必要ですと言われました。その時ですね、診断をいただいた時の私は、しばらく休めばということだけど、この7月8月としっかり休んで夏休みゆっくり休めばまた2学期には仕事に戻れると思っていましたが、残念ながらですね、そうはなりませんでした。で、今日の今期ですね、私たちは聖書研究ガイドで試練について学んでいます。で、ちょうど、今日ですね、サムエル先生がガイドの時間にここを紹介してくださっていましたけれども、今週のガイドの日曜日のところにこのような文章がありました。少しお読みしてみたいと思います。神が私たちを愛しておられるなら、なぜ私にこんなことを許されるのだろうか。このような思いがこれまでに何度私の頭をよぎったことでしょう。実際の経験が私たちが信じてきたことと全く異なるとき、私たちは神の善意を疑います。私たちは自分が受け入れがたい物事について神に腹を立ててしまいます。今週この文章を読みながら、まさにあの時こんな気持ちだったなっていうことが、なんかふっとこうリアルにですね、蘇ってくるような思いがいたしました。アドベンチストの家庭に生まれ、物心ついた時から教会に通っていた私にとって、こういう試練、辛い出来事にあった時に、もう神様いないんだって思うことはありませんでした。その時私は神様はいないとは思いませんでしたけれども、神様なんでこんなことになっちゃったんですか、そういう おられる、存在しておられる神様に対する怒りと疑い、そして不満が、まあ、やがてですね、心の中に日増しにこう膨らんでいく、まあ、そんな状態で、ありました。私は心の中で、心の奥底の方で、そうは言っても今回もきっと神様が正しい、でいつか自分は神様あなたが正しかったですっていうことを認めるんだろうな、でも今自分はこの状況を感謝することはできない、受け入れることができない、神様どうしてですか、まあ、そう思った私は神様に反抗しました。反抗、具体的に何をして反抗したかと言いますと、お祈りをすることをやめました。そして聖書を読むこともやめました。で仕事を休職していましたので、そういうことが可能だったんですけれども、教会に行くこともやめました。祈ることも聖書を読むことも教会に行くこともやめたとき、それで、まあ、私は幸せだったかといえば、まあ、決してそうではありませんでした。なぜなら私は自分がしていることが間違っていることを、まあ、分かっていたからです。しかしそうせずには折れない気持ちでした。で今もあの時のことを思い出しますと、神様から、まあ、祈りもしない、クリスチャンなのに祈らない、聖書開かない、教会にも行かない、神様とのこうコミュニケーションを自ら断ってしまっていましたので、神様から遠く離れてしまっていた孤独な自分の姿を思います。しかしその一方で、あの時ほど神様に対して真剣だった時もなかったようにも思う、まあ、そんな時間だったように思います。そんな日々を過ごしているうちに、やがて心の中がカラカラに乾いて干上がっていくのを感じました。神様に対して意固地になって、聖書を開いたら負け、祈ったら負け、そんなことをですね、自分に言い聞かせたんですけれども、まあ、ある日辛くて仕方がなくて聖書を開くことにしました。神様に祈りました。祈ることも久しぶりでした。神様、私の負けです、今から聖書を開きます。開いた時に今の私に一番必要な、今の私が一番必要としている御言葉をどうか与えてください。開いた時に、せっかくこれだけ一大決心をして開いた時に、意味が分かんない、全然心にピンとこない御言葉ではなくて、もう心に入ってくる、そういう言葉を与えてください。カラカラに乾ききった私の心にもう一度命を与えてください。そう祈りました。でこの聖書はもうちょっと私の現役を引退してしまったんですけども、その時にその頃使ってた聖書なんですけれども、まあ、こうお祈りをしてパッと開いた時に、まあ、与えられたのがこの御言葉でした。今日聖書朗読でお読みいただいた箇所の少しですね、もう少し前後加えたところなんですけれども、イザヤ書の55章の6節からしばらくですねお読みしてみたいと思います。イザヤ書55章の6節からお読みいたします。主を尋ね求めよ、見出しうる時に、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、 私が与えた使命を必ず果たす。この聖句をですね、自分の部屋で本当にしばらくぶりに神様に祈り、そして聖書を開いてこの聖句を読んだ時に、なんか神様がこの自分のこの部屋に一緒におられて直接語ってくださってるような、神様の声が聞こえたわけでは決してありませんでしたけれども、自分のこの今の状態を全部、私自身よりも全部ご存知の神様が、お前の苦しみも知ってるよ、お前の心の渇きも知っている、私に対する不満も、そしてあなたが抱えている不安も全部知ってるよ、私はお前にもう一度種を与え、もう一度命のパンを与える、あなたを生かす。今自分の身に起きていることの全てが理解できないかもしれないけれども、ただ私に信頼しなさい、そう言われている気がして涙が止まりませんでした。あれから19年が過ぎて、今自分にとって大切な御言葉を何か一章を選んで生徒たちと一緒に暗唱したいと思った時に、私はふっとこのイザヤ55章の御言葉を1節から13節まで覚えたい、そういう思いになったのでありました。これが私の暗唱聖句セットなんですけれども、大体一区切り自分が覚えられるぐらいのものを紙に書いて、これを覚え終わったら2番目のものを覚える、そして2番目を覚えたら1番目のものを暗唱して、続けて2番目のものができたら3番目に進むというような、非常にですね、この手間のかかる、そういう作業でした。で、実際に熱を出してですね、なってる状態で、この聖句を覚えるというのは、私にとって簡単なことでは、普段以上にですね簡単なことでは、ありませんでした。先ほど英検のテキストとこの暗唱聖句セットを荷物に入れたというふうに申し上げましたけれども、最初の日で英検の勉強することは諦めました。もう全然頭に入ってこないのでですね、普段以上に全然わからないので、もう諦めて、英検は諦めたけどせめてこっちはと思って、聖句を繰り返し繰り返し読んでいきました。で、英語で覚えるっていうチャレンジなので、これなかなか私本当に大きなチャレンジだったんですけれども、英語と日本語を書いて、そして英語の意味がわからないときはこっちの赤字で書かれている日本語のをもう何度も何度も繰り返し見ながら、かみしめながら読んでいくと、この聖句の意味と、そしてこの何て言うんでしょうね、こう噛めば噛むほど染み出てくる御言葉の味のようなものが、こう自分の心の中に少しずつ染みていくような、そういう不思議な感覚になりました。55章の一節からのところには、一節にはですね、このように書かれています。渇きを覚えているものは皆水のところに来るがよい。繰り返し繰り返しこれを読みながらですね、何か神様からこう問いかけられているような思いがいたしました。あなたは渇きを覚えているか、あなたは自分が渇いていることを自覚しているか。一般的に私たちは湿っていることよりも乾いていることを好むのではないでしょうか。梅雨のジメジメした空気が私たちは苦手ですし、湿気が多い日のことを、不快指数が高いなどと言ったりするわけです。しかし私たちは乾ききってしまっては生きていくことができません。物理的にも精神的にもですね、水分や潤いが私たち人間には必要です。神様はこの御言葉を通して私たちに、渇きを覚えているものは皆水のところに来なさいと呼びかけておられます。渇きを覚えている人は来なさい。もしもあなたが、もしも私が渇きを覚えていなかったら、本当はカラカラなのにその自覚がなかったとしたら、水のところに行くことはできないわけです。高い熱を出して苦しんでいた時に、本当に心優しい方々が、 差し入れをくださいました。いろんな差し入れをですね、その中で OS1、 皆さん OS1 ご存知ですか？あの暑い時に熱中症になっちゃった時にこれを飲みましょうっていうような、あのそういうポカリスエットとかよりもさらにちょっと強烈な味のするですね OS1 で、私昔ですね一度 OS1 飲んだことがあったんです。どんなものなのかなと思って飲んでみたら、まあ一本飲みきれなくてですね、なんかしょっぱくて、あの口当たりがあまり良くなくて飲めなかったんですけれども、今回この OS1 をいただいて、わあの時のイメージがあったのでどうしようかなと思ったんですけれども、まあ、ちょっとこれ飲んでみようと思って飲んだら、まあこの OS1 の美味しいこと、本当にですね、なんかこう体の中に他のどの液体よりも体の隅々にまで染み込んでいくような、そんなあの感じを覚えました。まあ、これはあの自分の体は自分が一番その時必要としているものを美味しいっていうふうに感じるんだよっていうふうにですね、あの教えていただきました。渇きを覚えているか、私たちが自分の渇きに気がつくということは非常に大事なことではないか、ここをですね繰り返し暗唱しながらそう感じました。2節、なぜ糧にならぬもののために銀を測って払い、飢えを満たさぬもののために労するのかと書かれています。あなたは何にお金を払っているのか、あなたは何のために汗流して働いているのか、本当にそうする価値のあるもののためにではなくて、あなたのことを本当に満足させることのできないものの、そういう虚しいもののためにあなたの心を、あなたの労力を用いていないかと問いかけられているように思いました。そしてもしあなたがそのことに気づいたなら、私に聞きなさい、私に耳を傾けなさい、そうすればあなたは他のものではなく良いものを食べてそれを楽しむことができる、それはあなたの魂に命を与えるだろうと神様は約束してくださっています。私たちは今何に耳を傾け、そして何に目を注いでいるでしょうか。何に時間をかけ、そして何に向かって生きているでしょうか。この御言葉は私たちにそのように鋭く問いかけているように思います。4節5節、このような言葉ですけどもちょっと飛ばさせていただきます。6節、私は6節7節はこれ本当にこう心に迫ってくるようなこの章の大事なメッセージではないかなというふうに感じました。ここには神様の許しの豊かさと慈しみの深さ、神様の本当に温かさが現れています。新共同訳、日本語のですね、この新共同訳の聖書ではそれぞれの聖書の章とかですね、区切りのところにあの見出しが出ていて、まあ、ここには御言葉の力というふうに書かれていますが、英語の聖書では The Compassion of the Lord というふうにですね、あの違う言葉が書かれています。主の慈しみという言葉があのここの見出しとして英語の聖書では書かれていました。主の慈しみと許し、愛というものがここに大事な主題として書かれている。そしてそれだけでなく、主を尋ね求めなさい、神様のもとに帰ってきなさい、なぜかというと見出しうる時に、近くにいますうちに、いつまでもその戸が開き続けているのではなくて、いつか立ち返ることができなくなる、いつか戸が閉ざされてしまうことがあるんだから、そうなってしまう前に今気づいてるんだったら今すぐ神様に立ち返ってきなさい、そうすれば神様は豊かに許してくださると、まあここにですね繰り返し繰り返し書かれているわけです。19年前神様に反抗して神様との交わりを絶っていた時に、久しぶりに聖書を開いてこの言葉を読んだ時、私はドキッとしました。今のうちに立ち返りなさい、あなたは今まで私に対して意固地になって反抗して神様とのつながり、私とのつながりを立って意図的に立ってきたけれども、今のうちに手遅れにならないうちに立ち返りなさい、これは 神様の許しが豊かに与えられているという約束と同時、約束であると同時に、いつか終わりの時が来る、いつか戸が閉ざされるという厳格な警告でもある、そう感じました。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。今私たちが理解することができない、神様なぜですかと叫びたくなるようなことが、きっと私だけでなく皆さんお一人お一人の人生の中に、生活の現実の中にあるのではないかと思います。今私たちに理解できないことがあったとしても、それがイコール神様が間違っているということにはならないことをこの聖句は教えています。私はヨハネ13章7節のイエス様の言葉が好きです。これは弟子たちの足を洗おうとされたイエス様に対して戸惑っていた、先生あなたが私の足を洗われるのですかと戸惑っていたペテロに対して言われた言葉です。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになる。イエス様はそう言われました。このイエス様の言葉は、神様なぜですかと叫んでいる私たち一人一人に対する呼びかけでもあろうかと思います。雨や雪が天から降ってきて、でもそれが虚しく何の役割も果たさずにまた天に帰っていくことはなく、雨も雪も天から降ってきたものは全て何がしかの役割を、大切な役割を果たし、それは大地を潤す、芽を出させる、植物を生い茂らせる、私たちに命を与えると書かれています。それと同じように、神様の口から出る神様の言葉も虚しく私のもとに戻ることなく、大切な役割を成し遂げる、果たすと書かれています。振り返ってみるときに、高校で働いていたときにそう感じることがありました。そして正直に言えば今もそう感じることがあります。それは神様の言葉を預かって、神様の言葉を誰かに伝えるときに、果たして届いているのかなという不安、果たして今自分は一生懸命御言葉を語ってる、伝えてるつもりだけれども、これは伝わっているのかなという恐れであります。今私は中学校1年生の聖書の授業を担当させていただいているんですけれども、中学1年生本当にですね、可愛い、愛すべき一人一人であります。元気が良くてですね、もう本当にこう盛り上がる時には、もうちょっとその辺にしようよって言いたくなるぐらいこう盛り上がるですね、愛すべき子たち、大好きな1年生なんですけれども、聖書の授業に行って、本当にそういう子たちと一緒に神様の言葉を学んで、あ、今日は楽しかった、今日は本当に楽しかったと思える時があります。しかし本当に辛い気持ちになることもあります。それは聖書の言葉を一生懸命伝えても、この伝わってんのかな、伝わってないんじゃないかなと感じる時です。これは教室の中だけではなくて、教室で生徒たちの前に立つ時だけでなく、あるいは説教壇に立つ時、それが打っても響かない、こう伝わっていかないように感じることがある、まあ、誤解のないように、これは聞いてる人たちが悪いって言ってるのではなくて、私の中の問題なのかもしれないし、あるいはお互いの問題なのかもしれないし、本当にこれ水物だなって感じることがよくあります。神様からいただいた言葉に感動して、そしてこれ本当に素晴らしい御言葉だよなと思って語ってるはずなのに、語ってる自分の方もこう自分にも響いてこないみたいなですね、そういうことさえあるわけです。そんな時私の心にサタンがささやくわけです。御言葉に力があると信じてきたけれども、 本当にそうなのかな、サタンのささやきが私自身の心の中から聞こえてくることがあるように思います。まあ、しかし私はこのイザヤ55章のこの御言葉を読むときに、私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らないという神様の約束の言葉に奮い立たされるのであります。7月に安倍元首相が銃撃され亡くなって以来、今日本中に政治と宗教に対する不信感が広がっているように思います。宗教団体と政治家のつながり、それはまずい、今ですね本当に毎日のように報道されています。そしてまたそういう空気の中から、宗教団体もやばい、宗教団体ってやばくないですかというような雰囲気が日本の社会の中にものすごい勢いでですね、振り返ってみると1995年の、あのオウム真理教の事件の時以来のようなですね、そういう空気を感じています。私たちはそれぞれの人生の中で神様の素敵なお導きと、そして私たちの理解をはるかに超えたお計らいの中で、それぞれにイエス様との出会いを体験し、この信仰に導かれています。で、私たちもまた誰かが私にイエス様のことを伝えてくださったのと同じように、私たちも誰か次の人にこの大切な素晴らしいメッセージを伝えていきたい、願わくば自分の子供たちに、教会や学校に与えられている次の世代の人たちにこのことを伝えていきたいと願っているわけです。そしてそのためにこの三育学院という教育機関とこの三育学院教会はここに立っているのだと思います。今私たちのこの日本に宗教に対する不信感が急速に広がっている中で、その中の批判の一つとして、宗教に対する批判の一つとして、宗教を持っている人の2世の問題、子どもたちに信仰を強要してきた宗教を信じている、宗教に帰依している親たちに対する批判があると思います。私たちが大切にしてきたこと、私たちが受け取り、そして大切なものとして次の世代の人たちに伝えていこうとしている、信仰を継承していこうとしている、このことは間違いなんでしょうか。このことは世間の人たちから後ろ指さされるようなことなんでしょうか。決してそうではないはずであります。御言葉が響かない、御言葉が伝わっていかないように感じる時があったとしても、神様は種まく人に種を与えると言われるのであります。御言葉を伝えるのに困難な時が来るだろうとイエス様はあらかじめ私たちに教えてくださいました。私はこの聖句、この箇所を読む時に、神様から、イエス様から、あなたはそれでも種をまき続けますかと問いかけられているように思えてなりません。あなたがまくなら、あなたが種まく人であり続けるならば、その限りにおいて私はあなたに種を与える、種が切れてしまうことはない、あなたはそれでもまくかと問われているような思いがいたします。今週ヨハネによる福音書の第3章と各時代の希望の中のニコデモという章を読む機会がありました。ニコデモはイエス様に心を惹かれて、しかし彼のプライド、あるいは彼の置かれていた立場が邪魔をして、なかなかイエス様のことを尋ねることができませんでしたが、ある夜イエス様を訪問し、そこで非常に意味のある会話をしました。そのことがヨハネ3章と各時代の希望の中に本当に詳しくですね書かれていました。イエス様は彼と向き合い、そして彼の心に語りかけられて、ニコデモはイエス様に対して目が開かれました。 しかし聖書を読んでいくと、ヨハネ3章の後すぐにニコデモがイエス様の弟子として目覚ましい活躍をしていった様子を見ることはできません。エレン・ホワイトがそのところをこのようにですね書いておられます。ちょっと見てみたいと思います。ニコデモは真理を心の中に隠していたので3年の間表だった結果は見られなかった。しかしイエスはご自分が種をまかれた土をよく知っておられた。寂しい山の中で夜たった一人の聞き手に語られた言葉は失われなかった。イエス様は種をまかれた。ニコデモの心の中に本当に気持ちを込めて心を込めて彼と向き合って彼の心に大切な大切な種をまかれましたが、すぐにそれが目に見える形では発芽しませんでした。発芽したようには見えませんでした。しかしニコデモはその後イエス様のことを学び続け、そしてイエス様に従う心を自分の中で育て続けていきました。続きの箇所にこのように書かれていました。主の昇天後、弟子たちが迫害のために離散した時、ニコデモは大胆に前面に現れた。彼はキリストの死とともに消滅するものとユダヤ人たちが予期していた若い教会を支えるために自分の富を用いた。かつては用心深く疑っていた彼が危機に際して岩のように固く立ち、弟子たちの信仰を励まし、福音の働きを前進させる資金を供給した。彼はかつては彼に尊敬を払っていた人たちからあざけられ迫害された。彼はこの世の財産には貧しくなったが、イエスとの夜の会見から始まった信仰は揺るがなかった。まかれていた種は無駄になってなかったっていうことなんですね。そしてニコデモは後にヨハネにあのイエス様との会見の話を伝えた。そしてヨハネの筆によってそれは幾百万の人々の教えのために記録された。そこに教えられている真理はユダヤ人の司が身分の低いガリラヤの教師から命の道を学ぶために木陰の深い山へやってきたあの厳粛な夜と同じに今日もまた重要なのであると書かれています。イエス様が言われたこと、イエス様がされた働きというのはあのイザヤ55章に書かれていたのと同じように、私の口から出た言葉は虚しくは私に戻らない、私の与えた使命を必ず果たすという約束の通りであります。さて19年前の夏、そしてこの夏、私はこのイザヤ書55章に養われ励まされまた心を差し通されました。その中の5つのことを私はこの中でですね、神様からの問いかけあるいは命令約束として受け取ることができました。少し繰り返しになりますけれども、1つ目、あなたは渇きを自覚しているかという問いかけです。そしてまた、あなたは何のために額に汗をして働いているのかということであります。そして手遅れにならないうちに立ち返りなさいという呼びかけがこの中から聞こえてきます。そして私はあなたに種を与えるけれども、あなたはそれがどんなに困難な時であったとしても御言葉には命があり力があることを信じて種をまき続けるのかと問いかけられているように思います。私たちがこれからも神様の御言葉とともに生きていくことができるように、そしてまた私たちの渇きを本当に癒し潤し私たちを生かすことができるのは神様だけなのだということを決して忘れることがないように祈ってまいりたいと思っております。さて今日私は説教をここで終えるつもりだったんですけれども、安息日学校の学びの時間に奈々君がサムエル先生の通訳をしてくれたことに本当にですね心を揺さぶられました。奈々君が自分にできることを通して神様のために働いてくれたことを、通してですね本当に何か感動しました。で私は奈々君がしてくれた立派な通訳のようにはいかないかもしれませんが、 私もですね、今日この10日間チャレンジしてきた暗唱聖句をですね、礼拝の最後にすることで神様にお捧げしたいなというふうに思います。これフォワードホワイトボタン、こちらに日本語と英語 の訳が出ますので、それをですね、私はちょっと なるべく見ないでですね、やりたいと思いますので、ちょっと見守っていただければと思います。ちょっと一言お祈りさせてください。神様、あなたがこの私の人生の中の、辛かった時に御言葉を与え、私を励まし、また目を覚ましてくださったことを感謝いたします。あなたが私を養ってくださったこの御言葉を、この辛かった期間の中で繰り返し繰り返し唱えました。これを暗唱したいと思います。どうかあなたの御栄だけが表されますように、そしてまたあなたの御言葉に力があることを私たちにお示しください。イエス・キリストの尊き名前によってお祈りいたします。アーメン。できます。Isaiah 55, The Compassion of the Lord. Come, everyone who thirsts, come to the waters. And he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk, without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good. Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Incline your ear, and come to me. Here, that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. Behold, I made him a witness to the peoples, a leader and commander for the peoples. Behold, you shall call a nation that you do not know, and the nation that did not know you shall run to you because of the Lord your God and of the Holy One of Israel. For he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the weak forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth, and it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. For you shall go out in joy, and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing. All, all the trees shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the cypress, instead of the briar shall come up the myrtle, and it shall make a name for the Lord, an everlasting sign that shall not be cut off.